今日恵みをいただく御言葉は第一列王記7章1節から12節です。第一列王記7章1節から12節、はじめに一節をお読みいたします。ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成した。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らを清め整えて、あなたの聖なる御言葉を通して私たちを養ってください。このしもべをあなたが用いて、あなたの愛された生徒たち一人一人の養うゆえに、主よ、あなたが我らを支配してください。唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、あなたの命をそのものを天からいただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。6章までのところでは、神殿、神様を礼拝するところ、神殿、幕屋、モーセが作った荒野の幕屋がその前身なんですけども、幕屋もまた神殿も神様と、一緒にいるところ、神様と相対するところ、神様と出会うところが、幕屋あるいは神殿であり、そしてその見舞いに出るには、生贄やまた、犠牲となるものが必要であったわけですけれども、この7章のところではソロモンが建てた自分の家ですね、宮殿です。宮殿は王様が住む、豪勢な、建物なんですけども、でソロモンの宮殿がどんなに、豪勢であったか、それが記されております。建物としては、ソロモンの神殿より、大きく、また、その建物を建てるのに、長い、神殿の場合は7年かかりましたけれども、宮殿の場合は、13年かかっております。そのまま、宮殿13年かかって宮殿全部を、完成させました。それも、3つの、建物の、機能的な建物から、なっているようです。まずその、第1番目が、この2節からのところ、レバノンの森の宮殿と呼ばれるところです。2節から、彼はレバノンの森の宮殿を建てた。その長さは100キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトで、それは4列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の針があった。また45本の柱、1列に15本ずつの上の階段式脇間の屋根は杉材で吹かれていた。戸口は3列、3階になって向かい合っていた。戸口の扉と戸口の柱とはすべて四辺形で、3階になって向かい合っていた。彼はまた柱の広間を作った。その長さは50キュビト、その幅は30キュビトであった。その前に玄関があり、その前に柱と庇とがあった。はい、これが、まずレバノンの森の宮殿と呼ばれるもので、非常に巨大、今の、現在の建築からすればそんなに、確かに巨大ではあるんですけども、だいたい長さが100キュビト、ですから、 45メートルぐらいですね。でそれで幅が50キュビットですから、まあ、大体20メートル超えぐらいの建物、まあ、現在は、ね、ブルドーザーとかいろんな、そういう工具とか発達しておりますので、まあ、自動化が進んでおりますので、まあ、それに比べればね、確かに大きいんですけども、でも当時は、ね、まあ、人手を用いておりました。それで、まあ、このような建物が建てられて、でしかも、ね、レバノンの森、ね、非常に高価な、ものです。香りがします。ですから建物の中に入ったらその香木の香り、香合薬ではレバノンの、木、ね、紅白、というふうに、ね、香りがするんですね。その香りがあって、でそれでそれぞれに、ね、柱が、ね、4列の柱があり、で、まあ、高さが30キュビと、ね、結構、高さがあり、3階建ての、ね、門がある。でそれで戸口は3列3階になって、それぞれが向かい合っております。まあ、この文字で見ると、まあ、ちょっとあまり想像ができないんですけども、この建物を、まあ、確かに、いろいろな、まあ、訳中、そういう解釈の本を見ますと、ね、図解によっても、まあ、その図解によっては、やっぱり若干違ってくるんですね。この、まあ、わずかな文字だけで、その表現をするでも、まあ、ちょっと情報量が不足してはいるんですけども、でもあまりね、ソロモンが建てた家、自分が住む家、確かに豪華な家をソロモンが建てた、まあ、そのぐらいの知識を持っていればいいでしょう。何しろ、ね、私たちにとって必要なことは、ね、自分が住む家とか、あるいは誰かが住んでいた家、ね、そういったことよりも、むしろ、ね、本当に私たちは神様と向き合って、神様と共に住むことが大事であるわけですから、ですからむしろ、ね、自分の家、他人の家、それがどんな豪華か、ね、そういったことを追求するよりも、まず主の宮において主と向き合うこと、ね、そちらの方が大事です。ただ、ね、他人の建てた家、あるいは自分の家、それを豪華にすることに奔走、すると、まあ、そこに罠が、潜んでおります。まあ、神様が、ね、多くの富を得させてくださる。神様は祝福してくださいます、ね、ソロモンも祝福されました、ね、私はあなたに誰よりも素晴らしい、ね、富を与えましょう、ね、誰よりも素晴らしい栄光を与えよう、まあ、ですからソロモンがこういう豪華絢爛な家に住むのは、ね、当然であるわけですけれども、でも自分の豪華さを追求する、自分の家の快適さを追求するところに、まあ、罠が潜んでいるわけですね。まあ、この、まずレバノンの森がそのような、ありさまでした。で何節見ますと、彼はまた裁きをするための王座の広間、裁きの広間を作り、床の隅々から天井まで杉材を張り詰めた、ね、まあ、裁きをするための王座の広間と呼ばれるところ、それも建てましたね。王様の仕事は、ね、人を裁くこと、裁判をする、あるいは、ね、諸々の執務が王様にあります。ですから、ね、その王様の、実務をする、まあ、オフィスみたいなところですね。それをソロモンは作りました。それもまた、ね、床の隅々から天井まで杉材を張り詰めております。それから、ね、ソロモン自身が住む家、それが8節以降のところにあります。彼の住む家はその広間の後ろの庭にあり、同じ造作であった。またソロモンは彼がめとったパロの娘のためにもこの広間と同じような家を建てた、まあ、住む家ですね。その広間のすぐ後ろの庭があって、そして、まあ、同じ造作、ね、そしてまた彼がめとったパロの娘のためにも、ね、その広間と同じような家を建てた、ね、パロの娘、まあ、違法の女のために、まあ、それも建てた、まあ、歴代史の方を見ますと、まあ、この、まあ、ソロモンはパロの娘、 第二歴代史の8章の11節では、ね、ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからである、と彼が言ったからである。ね、まあ、要するにパロの娘、エジプトの、女だから、だから主の宮がある聖なるところに、まあ、彼女は住んではならないということで、まあ、わざわざその、ね、後ろの方に主の宮、神殿から遠い方に、ね、それを建てて、でそれでそこに、まあ、ソロモンは住まわせたわけですね。ソロモンには、まあ、この時点で何人妻がいたかわからないんですけども、でも、ね、わざわざエジプトの女のために、まあ、このような特に、ね、歴代史やまた列王記でわざわざ記すほどですから、まあ、ですからかなりこの、ね、パロの娘の妻を、まあ大事に扱っていたことがわかります、ね。まあ、ソロモンには当然ヘブル人の女もの妻もいたでしょうけれども、ヘブル人の女よりもなんかこの、ね、パロの娘の方に、なんか重点を置いていたかのようなところ、まあ、早速なんか罠が潜んでいるかのような、匂いがします。富は罪ではありません、ね。自分の家、ね、祝福されれば、まあ、それは豪華に飾ること、それは別に、ね、霊的には問題はないんですけども、ただ神様よりも世のものの方に重点を置くとするならば、そこは、ね、良くないことですね。富そのものは罪ではありません。ただ罠になりやすいということを、また、ね、女にしても、あるいは、ね、世の、もの、世の女、ね、昨日の夜働き人が、その働きを、ね、終えて静岡の方に帰っていった時、信玄の6章を、ね、テピリンして、暗唱して宣言しましたね。その中においても本当に、ね、女についての罠が潜んでいる、信玄6章の方に記されております。私たちはですから、ね、女、まあ、女性の、信徒の皆さんにとっては、自分は関係ない、そういうことではありません。女というものは男性が、ね、本当にのめり込みで夢中になるものです。女性というものに、女性を愛して、女性を、ね、大切にしてめでる。しかしそこにはまた同時に罠が潜んでいるということも、ね、考えるべきです。ですから女性の皆さんにとって罠になりやすいもの、ね、夢中になってしまいやすいもの、それを神様よりもそちらの方を優先させてしまうとするならば、ね、主から心が離れていってしまう、ね。ソロモンはまだこの時は、そうではありませんでした、ね。この後、主を礼拝する場面が出てくるんですけども、でも、本当に私たちは、ですから成功して、富を得て、ね、豪華になっていけばいくほどに、同時にそこに罠が潜んで、主から心が離れやすいというところがある。ね、それを私たちはしっかりと気をつけるべきです。また、9節からお読みします。これらはすべて内側も外側も寸法通りにノコギリで切り揃えた切石、高価な石で作られていた。石杖から頂上に至るまで、さらに外庭から大庭に至るまでそうであった。石杖は高価な石、大きな石で10キュビとも8キュビともあった。その上には寸法通りの切り石、高価な石と杉材が使われていた。大庭の周囲には3段の切り石と一段の杉角材とが使われ、主の宮の内庭や神殿の玄関広間と同じであった。アメン。石杖の石が非常に高価な、ね、大きな石で、まあ、10キュビとも8キュビともあった、ね、あります。エルサレムの、ね、神殿においても、ね、非常に大きな石、まあ、何十トンもある石がもう、 そのエルサレム神殿がね、もともとあった場所の地下から発掘された考古学的な発見がなされて、一体この石当時どうやって運んだのだって、ね、そういう謎も、ね、またあるんですけども、本当に面白いですね。当時どうやってこんなに大きな石を運んだのか、そんな、ね、石油で動くようなそういうブルドーザーとかそういった重機もないその時代に一体どうやって運んだのか、まあ、非常に、まあ、ロマンそそるところなんですけども、ソロモンはこのようにして、ね、非常にこの自分の住む家、宮殿を、まあ、豪華に、しました。ただですね、神殿で使われた材料とまた宮殿で使われた材料は違うんですね。神殿の方では、確かにね、切り石と言われてもノコギリで切った石ではないんですね。旧説ではノコギリで切り揃えた切り石とは書いてあるんですが、しかし、6章の方の神殿の石は、石切り場で整えられた石としか書いてなくて、ノコギリは使われていない。で、なんか伝説によると、鉄の道具を使わないで、何か、でも、なんか古代のそのすば、なんかすごい技術で、鉄を使わずにもう石が直角にもう平面のように切れるようなそういう道具が実はあったのではないか、まあ、そのようなことも言われてるんですけども、でも、まあ、7章の方を見ますとノコギリで、ね、ソロモンの家は切り揃えた切り石、ね、鉄の道具が、使われていたことがわかります。ですから、ね、主の宮は特別に性別された方法で作られて、そして、ね、また荒野の幕屋のその2倍の寸法で作られていた。ですから、ね、主のその設計通りになされているんですね。その、まあ、大きさは確かにソロモンの宮殿よりは、ね、その神殿の方が小さいかもしれないんですけど、でもそれは主が特別に示された寸法がまだ、ね、使われていたんです。ですから別に、ね、神殿よりもソロモンの宮殿の方が大きいからって言って、なんか主が軽んじられていた、まあそういうことには、まあ、ならないと思うんですが、で、そして、神殿ではね、神殿の内側、もう純金がね、壁も、ね、天井もまた床も敷き詰められていて、ですから、もう非常にきらびやかな様だったんですけど、それに対してこの宮殿の、ね、壁とかのところには純金は使われておりませんでした。まあ、11節見ますと、切り石、高価な石、杉材が、ね、使われていた、ね、まあ、この3つが、ソロモンの家の、まあ、メインの材料になります。ですから純金、それは特別に主のために性別されたものとして使われて、まあ、ですからここには、ね、まあ、ソロモンの主に対する敬い、主の御言葉に対する従順がまだ見られるわけですね。確かにソロモンの宮殿は豪華絢爛ではあったんですけれども、でも、まあ、ノコギリで引いた、ね、鉄を鉄器が当てられる石はソロモンの、ね、宮殿の方に、でも主の宮については、ね、特別に性別された石、性別された金、性別された材料が、ね、使われている。まあ、ですから、ね、まあ、ダビデも、まあ、自分は板張りの家に住んでるのに、でも主の家は相変わらず、ね、幕屋に置かれたまんまだ。まあ、そのように、ね、自分だけが高価な家に住んで、ね、主の箱が、杉材よりももっと、粗末なテントに置かれていていいものだろうか、ね、ダビデは心配したんですけど、でも主のその答えは、ね、私はそういうところに住むんではない、私はいつもイスラエルの民と幕屋にあって共にイスラエルの民と歩んできた、ね、ですから、何か豪華絢爛な建物が建てられれば、ね、主は、ね、粗末なところよりも豪華な方に宿られるということではなく、むしろ私たちという人間、ね、私たちの心、ね、それこそが、ね、まあ、重要なわけですね。まあ、先ほども言いました、人が建てた家や、また人が住む家、あるいは自分が 住むところが、ね、豪華になること、これは それほど重要ではなく、むしろ主にとって価値観、主にとって重要であることは、皆さん自身が心が主に向かうことですね。むしろ、ね、主に向かわないとするならば、それはいかにソロモンのような、金持ちであっても、あるいは貧しい人であっても、ね、主の宮のためではなく、自分の家を、ね、快適にするために奔走する、ね、そこに罠が潜んでるんです、ね、それはお金持ちであるない関係なしです、冒頭でお見せしましたのはハガイ書なんですけども、ね、ハガイ書一章なんですけども、何度かお読みしましたね、ハガイ書の一章の、まあ、2節からお読みしていきます。万軍の主はこう仰せられる、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる、あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる、あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる、あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見つけ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地や産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも血が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた、ね、まあ、このハガイ書においては主の宮が廃墟のままにされている、それをほったらかしにしておきながら、あなた方自分の家を板張りの家にするために奔走して、自分の家をもっと快適にするために奔走して、でそれで主の宮がなおざりにされたまんまだ、ね、それだからあなたが、ね、どんなにどんなに働いても働いても、実りがわずかであった、ね、どんなに、労しても働いても穴の開いた財布に、ね、お金を入れるような、まあ、そういうものだった、主はここで言ってるんですね。そこで、ね、2章での方で言っております、ね、仕事に取り掛かりなさい、ね、働きなさい、主の宮のために動きなさい。皆さんの心の主の宮、今なおざりにされていないでしょうか、ね、皆さんの主に対する恐れ敬い、それがなおざりにされて、お家をもっと快適にしようとか、ね、お金をもっと稼ごうとか、ね、主に礼拝するべき時に礼拝しないで、ね、家を奔走したり仕事を奔走したり、ね、もう礼拝中疲れて居眠りして、あるいは、ね、礼拝そのものに来れなくなったり、ね、そういうことを主の宮がなおざりにされている状況です。そういう場合はどんなに働いても動いても、ね、実りが少なく、また、ね、その、進展もないんですね。主が日照りを呼び寄せ、ね、その勤労の身に対しても、あるいは財産に対しても主が日照りを呼び寄せてしまうからです。まずですから主の宮を建てること、それは皆さん自身の心の内の主の宮、ね、皆さん自身が今キリストが住まわれる神の宮です。その神の宮である皆さん自身が主に対する恐れ敬い、ね、主は霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられます、ね、まあ、 教会のために、諸々の、ね、街道を建築するために、諸々の労を負う、それも、あるでしょう。ただ皆さん自身が主の宮です。皆さん自身が主を礼拝するということ、それがまず第一です、ね、ソロモンは、まあ、おそらく神殿の方を先に建てたでしょう、ね、神殿の方を、まあ、先に建てて、そしてますます富が祝福されて、そしてこのような豪華な宮殿が、ね、建てることができるようになった、まあ、ただ、ね、世のものには同時に罠が潜んでいるということも忘れてはなりません。世のことともに奔走して、そして主の宮のことを忘れてしまうと、ね、あらゆることに対してひねりが呼び寄せられてしまいます。それは富を持っている持っていない関係ない、ね、それはソロモンであろうがゼルバベルであろうが、ね、大祭司ヨシアであろうが、ね、主の宮をなおざりにする人には全て、ね、皆さんであろうとも全て日照りが呼び寄せられてしまう。でも主を恐れを敬って、主を大事とする、ね、主の宮を建てること、それをするならば主はその後を祝福されて、ね、破壊書後の方は祝福されます。なぜなら大祭司ヨシアもゼルバベル総督も、ね、それを預言者の言葉を恐れて、その通り、ね、主の宮を建てることを実行したからです。その後のことをよく考えよ、ね、その後、ね、大地の実りについてもブドウ酒にしても、ね、オリーブの木にしても私は祝福を呼び寄せよう、そして祝福されていきました。主を大地とすること、神の国とその義とをまず第一にすること、これが皆さんにとって大事です。それをするならば全てが与えられるからですから、どうか皆さんは、ね、主の宮において、ね、主を礼拝するということ、神様を第一とすること、それをして、そしてそれに加えて全て必要なもの、全ての必要な富、必要な、ね、世のものもそれに添えて与えられ、また、ね、その世の富に使えるではなく、ただ主に使えることをしていきましょう。皆さんが主に、ね、霊と誠を尽くして礼拝するならば、どんどん祝福されていきます。富も祝福されて増し加えられていきます。ただそこに罠が潜んでいるということを、それを忘れてはなりません、ね、今年祝福されていったならば、ね、このことも忘れてはならないんです、ね、いきなり栄光の富がボンって与えられたら、ね、もうそれでやったやったって言って、それで主を忘れるということがあるならば、日照りが呼び寄せられてしまう、ね、ですから皆さんしっかりと今のうち富が与えられたら、祝福されたら、それをしっかりとシミュレーションして、そうして、ね、本当に生涯主から離れるということがなく、ね、このソロモンのような失敗をするということがないように歩んで、そしてどんどん祝福が増し加えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、ソロモンが本当に豪勢な宮殿を建てました。ただその富をしっかりと管理するということ、また決して富が神様に優先されるということがないように、主よ今日教えてくださった通りに、私たちが世のものをあなたより優先するということがないように、しっかりと管理するその知恵と、またそのたしなみを私たちが得ることができますように、どうか助けてください。日々あなたを恐れ敬い、日々あなたに礼拝を捧げ、日々あなたを大事とする者として、主よ私たちを保ち、この世の中において主をまざす祝福されたものでありますように。世のものにはそれに目を留めるならば罠があります。私たちは主よ世のものや、また神のものでないものにより重点を置くということがないように、そしてその罠に陥ることがないように、どうか助けてください。また今世のことにかかずり合いそうな心を、それを整え、また今世のことの方に重点を置いて神のことをなおざりにしているところがありましたら、主よそれを戒めて、そして私たちをあなたのもとへと引き寄せてください。 今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちに高価絢爛な自分の住処を作る信仰以前に、主よ、私たちのこの霊的な状況を本当に主イエスキリストにあって整えて、そしてそれこそ高価絢爛にすることができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たちがあなたを褒めたたえ、主に栄光を期す賛美、その褒め言葉が高価絢爛でありますように、そして私たちがあなたにより頼むその信仰が誰より高価絢爛でありますように、そしてあなたと御言葉によって関わるその信仰が高価絢爛でありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。この地上に私たちがいつまでもとどまるものではなく、あなたがお呼びになった時にはいつでもあなたの御所に戻らなければならないものとして、主よ、私たちがこの地上を旅人のように歩む信仰を与えてください。そしてこの地上の住処を高価絢爛にするために、主に対して、主よ、私たちの心が本当に廃れていたり、高価絢爛な自分の家を建てるために人々の能力を、主よ、そこに注ぎ込むことがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。ソロモンが建てたその自分の宮殿は、主よ、何にも残っていません。信仰がその宮殿に見合わなかったからです。主よ、これらのことを私たちが踏まえて、信仰と合わないことを、信仰の寸法と、私たちがこの地上において築く自分の住処、その寸法が合わないときに、主よ、神と人の前で罪を犯してしまうということをしっかりと知った上で、自分たちのその信仰に似合うその住処で、主よ、あなたの皆を褒めたたえることができますように祝福してください。私たち自身が自分が住むその住処の中において、主が忌み嫌うものを入れて共に住むことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。ソロモンはパロの娘をこし入れて、そして主が忌み嫌うものをその土地に置いて、自分の宮殿に置いて住まわせるという間違いを犯しました。主よ、私たち自身このような間違いを犯すことがありませんように、私たちがこれから歩んでいく上で家族と呼ばれるものを、主よ、私たち自身が結婚して、そしてその人を私たちのところに迎え入れるとき、主ご自身が忌み嫌うものを私たちの住処に迎え入れることがありませんように、ソロモンのその間違いを私たち自身がまだ見習ってすることがありませんように、主よ、あなたが助けてください。あなたの祝福、あなたの幸いは、あなたにあって祝福されたもの、そして定められたものが味わうべきであって、でない人々が味わうべきではありません。主よ、このような間違いを私たち自身はこの現代において犯すことがありませんように、結婚していない若い働き人たちに、主よ、 キリストにある伴侶を与えてください。そしてその住処において主よ、正々堂々とあなたの御前において賛美し祈り、共に集えるものを自分の家族とし、そして主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様助けてください。今日もこの聖書の御言葉を通して、私たちそれぞれにあなたが教えてくださった主よ訓戒を、私たち自身が大切に私たち自身の守るべき掟とし、主の御名をあがめ、主に栄光を捧げることができますように助けてください。今日このソロモン宮殿を通して、それぞれになすべき技、そして守るべきことを教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。